今日マルコの福音書の16章、いよいよこのマルコの福音書の最後の章に私たちは入っていくわけです。前回私たち見ましたように、イエス・キリストは我々の身代わりとなって十字架にかかられました。私たちが受けるはずの罰をイエス・キリストが代わってあの十字架で受けてくださったこと、我々はそれを見てきたわけです。今日私たちはこの16章に入り、その死より完全と蘇ってこられたイエス・キリストのその復活の様子を見ていくわけです。死んだ救い主は誰も救うことができません。事実でしょ、それ。もしイエス・キリストが死んでそのまでだったら、救いは私たちには存在しない。立派な今までの偉人と何にも変わらない。立派なことをお話になって、人々に感銘を与えることをお話になって、それで亡くなって、それで終わってしまったんだったら、そこに何の希望も救いもありません。主は私たちに対して絶対です。しかしイエス・キリストはその死から約束通り、ご自身がおっしゃっておられたように完全と蘇ってこられたわけです。その様子がこの16章のところに記されています。今日私たちは皆さんの修法の後ろのところに4つの大きなポイントを挙げておきました。イエス様のその復活というものを私たちはこの4つのポイントを通して見ていくわけです。こういった順序で出来事が進行していきました。まず見ていただくと、まず墓へ向かう女性たちの姿が記されています。そしてその墓での女性たちの様子が、そして今度は墓から離れていく女性たちの様子が出ています。そして最後に墓から蘇られたイエス・キリストのことが記されています。今日私たちはこの16章の1節のところから14節までをご一緒に見ていくわけです。修法の皆さんのレジュメのところにたくさんの聖書の引用箇所が挙げてあります。こういった聖書の並行箇所、そういうところにこのマルコが記していないことが記されています。そこをまたご一緒に見ていきながら、一体何がどのように起こってきたのか、ご一緒に見てまいりたいと思います。16章のところご覧ください。まず墓へと向かう女性たちの様子が一節のところに記されています。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いたと、こんなふうに記されているわけです。何が記されているか、まず女性たちはイエスの体に香料を塗るためにその油を買ったことが記されています。そして彼らが安息日が終わってからということですから、おそらく土曜日の夕刻、だいたい6時頃です。安息日が終わるのは。それから店がしばらくの間開くものですから、土曜日の安息日が終わってから油を買いに行って、そして夜を過ごした後、朝早くに彼らは申し合わせて墓に行こうとしたわけです。ですからこの御言葉が教えるように、週の初めの日の早朝、日曜日の朝早く明け方に彼らはその墓に着いたということが御言葉によって教えられています。彼らはこの3節のところを見ていただきますと、彼女たちは墓の入り口からあの 石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。非常に笑える話がここに出てくるわけです。この女性たちはイエスの体が新しい墓に納められる様子を見てました。石を掘って作った墓です。その墓の入り口には非常に大きな石が立てかけてあります。人間一人や二人では動かすことのできない大きな石です。ある資料なんかによると2トン近くあったんじゃないかというようなものですから、簡単に動かせない。で、彼らはそれを見てたのに、日曜日の朝早くイエスの体に油を塗りに行こうとするんです。知ってるはずです。そこには大きな岩があること、簡単に動かせないということ、 それでも彼らは行くんです。ある人によるなら非常に計画性がありませんねと言われるかもしれない。だってお金払って氷を買ったわけじゃないですか。行ってみてその岩がそのままであってどんなに頑張っても動かさなかったらどうします？無駄になるじゃないですか。ですから男性がこういう記事を見るとなんだ彼らは計画性がないなと、もうちょっとよく考えたから段取りを立てて誰か強い男の人たちを何十人連れてってまず石ころ転がすことからしてそこからやればできるのに、なんだこの人たちは計画性のない。そう責めることは自由なんですけれども、しかしなんで彼らがこんな行為に至ったかです。イエス様に対する愛なんです。もう理屈じゃないんです。イエス様が治められる姿を見てた、その様子を見てたこの女性たちはひょっとしたらこのヨセフとかニコデモがイエスの体にその雨布を包んでそして香油を塗りました。しかしそんなに時間がなかった。前回見たように安息日がもうしばらくしたら始まる。ですから彼ら慌ててしたかもしれない。その様子を見てた彼らはなんとかイエス様を正しく葬りたい、イエス様に対して私たちは愛情を示したいということで彼らはイエス様のそのお体の上に香料を塗って、そして最後だけはちゃんとして葬りたいと思ってたのかもしれない。しかしいずれにしろ彼らはこのイエスを愛する上にこの墓にやってくるんです。そしてこの墓でのやり取りというのを我々は見ることができます。まずその4節と4節を見ていただきます。ところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあったなんて書いてます。実はマタイの福音書の28章のところを見ていただきますとそこにはこんなふうに書いてあるんです。これいちいち皆さん聖書の箇所を今開けてるとちょっと時間がなくなるんで書いておきましたんでそこを見てください。私読みますから聞いててくださいね。すると大きな地震があった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。これがマタイの福音書の28章の2節から4節のところに記されています。つまり彼らはどうしてこの石をのけようかと思って墓にやってくるんですが、来たらもう石はのけられてたって言うんです。誰がのけたのか。マタイによるならば天使が降りてきてその石を脇へ転がした。その光景を見た兵士たちはあまりの恐ろしさに死人のようになった。体が固まってしまって動けなくなった。そんな状態にあったことをマタイが私たちに教えてくれます。さあ墓に彼女たちやってきました。墓の扉が開いているのを彼らは見ました。そしてこの5節から7節見ていただきますと墓でのやり取りが出てきます。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方は蘇られました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていたところです。ですから言ってお弟子たちとペテロにイエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。とそう言いなさい。こういうやり取りがあったことがマルコの福音書の中に記されています。もちろんその時のやり取りというのはマタイの福音書の28章のこの5節から8節のところにも出てきますし、ルカの福音書の24章の5節から8節のところにも出てくるんです。天使はこの女性たちにイエス様がお話になってたようによみがえったんだということを明らかにしているんです。このよみがえられましたというこのマタイのマルコの福音書の中にも出てくる言葉、この言葉の文法時制っていうのを見てみると、もう過去に起こったことの真実さを明かしするための時制が使われています。ですからこの天使が女性たちに告げたのは、イエス・キリストは確実におっしゃっておられたように 預言しておられたようにその死から完全と蘇ってこられたんだ。その蘇りの信憑性を表すためにこの言葉を天使たちは告げたわけです。この様子を見ていたこの女性たち、五節のところに彼女たちは驚いたとこんなふうに記されているんですが、皆さんのところに書いておきました博多の女性たちのところを見ていただきますと、ペテロとヨハネが空の墓を訪れるということが次に起こってくるんです。何が起こったかと言いますと、これは ヨハネの福音書の20章のところに出てくるんですけれども、女性たちはマリアやサロメや女性たちはこの墓にやってきました。そして女性たちはその墓の大きな石が取り除かれている様子を見たんです。それを見た瞬間に一人だけ、その女性の中の一人だけ走っていってペテロたちにその様子を告げる女性がいたんです。その女性の様子がヨハネの20章のところに記されているんです。その人の名前がマグダラのマリアだったんです。マグダラのマリアは週の初めの日に、マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。これはヨハネの20章の一節のところです。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来てこんなことを言うんです。誰かが墓から石を取っていきました。石をどこに置いたのか私たちには分かりません。ですからマルコの福音書の16章の中で記されてた彼女たちが墓の中に入って天使たちと話をする様子の時に、実はここにはこのマグダラのマリアはいなかったんです。マグダラのマリアはペテロたちのところに走ってるんです。残された女性たちだけが墓の中でこの天使とのやり取りを経験したんです。そのことがこのマルコの福音書の中に記されています。この天使たちがこの女性たちに告げたことは一体何だったのか。七節のところを見たときに、あなたたちは行ってお弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます、前に言われたのでそこでお会いできますと、そう言いなさいと、そんなことを彼らに天使たちは告げました。で、皆さん注目しておきたいことっていうのはね、このイエス・キリストはよみがえったんだというメッセージを聞いたこの女性たち、天使たちが彼らに命じたことは、それを弟子たちに言って伝えなさいと言ったんです、ね、来週私たちはイエス様が我々に与えられた大命令を見ていくわけですが、何一つ変わってないんです。神様は常に神様のメッセージを聞いたもの、また見たものに対して何を望んでいるかというと、それを他の人々に伝えなさいということです。この女性たちに神様が命ぜられたこと、天使たちを通して命ぜられたことっていうのは一つ。それはこの事実を人々に伝えなさい。イエスはよみがえったんだということを人々に伝えなさいというんです。それが彼らに託された責任だったわけです。で、このマルコの福音書だけなんです。ご覧いただきますとね、ペテロに伝えなさいって言うんです。7節のところ出てきましたでしょ。他の並行箇所を見ても、この話は出てこないんです。なんでこんなことがここに訳されてるのか、こんなことに記されてるのか。もう一回このマルコの福音書を思い出すと、このマルコは誰の話を元にしてこのマルコの福音書を書いたかです。ペテロだったでしょ。しかも、つい数日前からの出来事をもう一回思い出すと、一番励ましが必要としてたのは誰かです。他の者たちがつまずいても私は絶対につまずかない、あんなことを豪語してたあのペテロ。彼が真っ先につまずいたわけじゃないですか。もちろん彼を責めることはできない。彼らは間違いなく我々よりも勇気があったんです。しかし人間ってのは弱いもんです。主に対してあのように言ってたペテロ、私は彼のことを知らないって言い続けた。 あのペテロを励ますことが必要だったんです。ご覧いただけるでしょ、ちゃんと神様はペテロの気持ちを分かっています。励ましが必要なペテロにこのことを知らせに来なさい、まだペテロよと、あなたは忘れられてないし、あなたは捨てられていないんだということを明らかにしようとするんです。だからペテロという個人名が表されています。一番励ましが必要だった、もう俺はダメなんだと、俺は主を否定したんだと、俺なんか役に立たないんだと思っている、そんなペテロに対して、とんでもないペテロと、あなたのことを捨ててないよということを神様は教えようと、この女性たちにこの命令を与えるんです。マグダラのマリアの情報を聞いたペテロとヨハネがこの空の墓にやってきます。ヨハネの20章のところにそのことが出てくるわけですけれども、ヨハネとペテロ、この二人がかけっこしてこの墓までやってきます。聖書が教えるのはヨハネの方が早かったというんです。ですからヨハネの方が先に墓に着いたというんです。体をかがめて覗き込んだときに何があったかというと、そこにイエスの体に巻かれていた余るのが置いてあるのを見たが、中には入らなかったって言うんです。ヨハネは中に入らなかった。そしたらペテロが彼に続いてきて、そして墓の中に入っていくんです。ちょっとね、ヨハネの福音書の20章のところ上げてみてください。非常に大切な復活を私たちに確信づけるような、箇所がここに記されています。7節のところをご覧くださいますか。イエスの頭に巻かれていた布切れは余る布と一緒にはなく、離れたところに巻かれたままになっているのを見た。ただ私たちはなんとなくこれ読んでしまうんですけれども、よく注意して見てみると、離れたところにこの頭に巻かれていた布切れは巻かれたまんまの状態で置いてあったって言うんです。ちょっと考えてみてください。巻かれたまんまの状態ってどういう状態ですか。もし私たちが想像できるのはあんなミイラーです。ああいう状態で収められてた。イエス様のその頭に巻いてあったものをイエス様がご自分で取ろうとしたんだったら、巻かれたまんまの姿であるっていうことはありえないはずです。でしょ。ほどかれてそこに置いてあるはずなんです。ところが聖書が教えるのは何かっていうと、そこで離れたところに巻かれたままになってあったって言うんです。何をこれ意味しているのか。イエス様はご自分でその余布を解いたんではなかったんです。そこからイエス様が出てこられたんです。ですからその巻かれた余布はそのままの状態にあったって言うんです。興味深いことを言ってるわけですね、言葉は。ですからイエス様は墓の中で目を覚まして、おっとどこだろうと、ね、なんだこの体に巻いてあるのはと言って、自分でその余布を解いて、おーいと言ってそこから出てきたんではなかったんです。イエス様は確実に神であったゆえに、おっしゃっておられたように、その余布で巻かれてた体、自由の効かなかった体から完全に抜け出してこられたんです。だから余布がそのままの姿でそこに巻かれたままの状態で残ったって言うんです。このペテロとそしてヨハネ、彼らはその様子を見ました。そして聖書はこう言うんです。ヨハネの20章のところに、そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中から蘇らなければならないという聖書をまだ理解しなかったのである。つまり確かにマグダラのマリアがイエス様の体が亡くなったということを知らせてきた、そのことは信じたんです。というのはね、この当時やはり男女平等ではなかったんです。女性の言うことっていうのは証拠にもならなかったんです。そういう世界だったんです。そういう時代だったんです。ですからこのペテロもそしてヨハネも彼女の言ったことをそのまま信じられなかった。そして彼らは墓にやってきて、実際に見て彼らの言ったことがその通りであったということを信じたんです。しかし、ね、しかし し、イエスが墓からよみがえったということはまだ信じてない。聖書の言葉をまだ理解してなかった。こんなふうに言います。さて、もう一度マルコに戻っていただいて、16章の今度8節から9節をご覧いただきますと、今度墓から離れていく女性たちの様子が記されています。ベタニアから今度ゴルゴダへ移り、ゴルゴダの出来事から今度はエルサレムへと出来事が移っていこうとするわけです。さっき私たちはこの16章を見たときに、女性たちがこのイエス・キリストが蘇ったんだという知らせを聞いたということを言いました。そして8節をご覧いただきますと、女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからであるって、こんなふうにマタイの福音書、マルコの福音書の中で記しているんです。あまりの恐ろしさに彼らは何も言えなかったって。しかしマタイの福音書の28章を見てみますと、彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに行ったというふうに28章の8節のところに記されているんです、マタイの。ということは、最初はこの知らせを聞いた彼らはもうあまりの恐ろしさで何も言えなかった。ところが徐々に徐々に彼らの気持ちが変えられてきて、そして喜びに包まれて、彼らはエルサレムに帰ってそのことを弟子たちに告げようとするんです。そして彼らはエルサレムへと喜びを勇んで走っていくわけです。さて、この16章の9節見ていただきますと、括弧があって、さて週の初めの日の朝早くによみがえってイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。こんなふうに記されています。で、下の欄外ご覧くださいます。9節があって米印があって、異本9から20節を書くものがあるっていうふうに下に記されてますでしょ。実は信頼できるギリシャ語の写本の中にこの9節から20節が含まれていないのがほとんどなんです。と言いますのもね、このマルコの福音書の16章を読んでいくと、8節のところから9節にこう移るとなんかおかしいんです。つながりがおかしいんです。ですから多くの学者たちはこの9節以降というのは後で付け加えられたものであろうと言われています。じゃあ学ぶ必要がないのかって、決してそうではありません。だってここに出てくることっていうのは他の福音書の中にも記されていることがあります。私たちは神様が全能のお方であって、そしてこの9節から20節をあえてここに私たちは置いてくださったと信じるゆえに、この9節から20節も同じように続けて学んでいきたいと思うわけです。でその9節のところに、誰にイエス様が最初に現れたかっていうと、このマグダラのマリアに現れたと記されています。さて、もう一回何が起こったのか整理します。女たちはイエス様の墓にやってきたんです。目的はイエスの体に香料を塗るためでした。油を塗るためでした。そこにやってきたときに、彼らが思案してたその大きな石が取り除かれてました。それを見た途端、マグダラのマリアは急いでエルサレムに戻って弟子たちにそのことを告げたんです。残った女性たちはその墓の中で天使の声を聞きました。そして彼らもそこを去っていくんです。さあ、マグダラのマリアがその後何をしたかっていうと、マグダラのマリアはエルサレムからもう一度ゴルゴダに戻ってくるんです。そしてゴルゴダのイエス・キリストが納められたその墓にあって、彼女は涙をしてたんです。そのことがヨハネの福音書の20章の11節のところから出てくるんです。そのマグダラのマリアにイエスは最初に現れているんです。イエス様は彼女に対して、なぜ泣いているのですか、誰を探しているのですかっていうようなことを問いかけられるんです。彼女は その声を聞いて、その人がその の管理人だと思って、あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください、そうすれば私が引き取ります、なんてことを彼女はイエスに告げるんです。そこでイエス様はこう言うんです。彼女にマリアって。その声を聞いて彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言ったって言うんです。このラボニっていうのは最も崇高な先生に対する呼び方なんです。マリアはこうしてこの方がイエスであることが分かったんです。イエス・キリストがよみがえった後、一番最初に現れたのはこのマグダラのマリアだったんです。このイエス様に出会ったマリア、彼女は何をするかっていうと、彼女は弟子たちのところにもう一度戻って、私は主にお目にかかりましたと彼女はそのことを告げるんです。しかし弟子たちはそれを信じることができないわけです。さて、墓でそんなことが起こってました。今度はその墓にいた女性たちが、先ほど見たように最初は恐ろしかったんですが、この素晴らしい知らせを弟子たちに伝えようとしてエルサレムに戻っている途中の女性たちがいたんです。その人たちはヤコブとヨセの母マリアと、そしてサロメと、そしてこれはルカの24章にしか出てこないんですが、ヨハンナという女性、こういう女性たちがゴルゴダからエルサレムに向かってました。そこにイエス様が現れるんです。その様子がマタイの28章のところに出てきます。他の女性たちに現れたイエスというふうに書いておきましたけど、マタイの28章の9節から10節のところにイエス様が彼らに出会っておはようと言われた。そして彼らは気づくんです、それがイエス様であることに。こうしてイエス様は最初にマグダラのマリアに、そして残りのこの女性たちに会われた。皆さんちょっと考えていただきたいのはね、イエス・キリストは最初にペテロに現れたのでもなかった、最初に十二使徒に現れたのでもなかった、最初に現れたのはこの女性たちだったんです。で、この女性たちというのは何をしました？彼らはイエスの墓にやってきて、イエスの体に油を塗ろうとしてたんです。ちょっと面白いと思いません？この女性たちはイエス様のことを愛して、その愛が動機となって香料を買い、そしてイエスの墓にやってきた。あの石をどうするかなんか考えてなかった。なんとかイエス様にこの油を塗りたいという、そのイエスに対する愛情だけでそのような行動を行ってた。その女性たちにイエス様は最初に現れたんです。で、皆さんね、神様が愛してくださるっていうのは、神様を心から愛する人なんです。神様は全ての人間を愛してらっしゃる。全ての罪人を愛してくださってる。しかし、神様を心から愛する者、イエス・キリストを心から愛する者、イエスを愛する上に喜んでイエスのために全てのことをしようとする人、そのように心からイエスを愛する人々を、イエスは同じように愛してくださるんです。ね。イエス様を第一に愛していない人にも神様は愛を注いでくださっている。しかしこの女性たちはこんな素晴らしい特権に預かったんです。イエスにまずお会いすることができる。イエスがまず最初に現れてくださったのはこんなふうに、イエスを愛していた女性たちでした。学歴なんか関係なかった。している働きなんかも関係なかった。社会的な地位も関係なかった。そんなのどうでもいいんです。神様が求めてらっしゃる人、神様が特別に愛する人っていうのは、このイエス・キリストのことを心から特別に愛する人です。どんな人ですか、そういう人は。 感情的に愛する愛なんていうのはすぐに揺れ動きます。ある時はイエス様愛していると思ってもそんな思いはすぐに消えてしまうことがある。神を愛するというのはこの御言葉が教えるように神様の何です皆さん命令に従う人たちです。つまり神様を愛するというのはその感情的になって私は神様を愛します愛します、そんなことを繰り返し言う人たちのことじゃないんです。神様を愛する人というのは神様がおっしゃったことに対して従っていこうとする人たちです。そういう人々を神様は決して見捨てない。そういう人たちを神様は愛するし、神様は祝福するし、そしてその人たちには永遠の祝福が約束されているんです。御言葉に従うかどうかなんです。この女性たちは言葉だけで愛したんじゃない、実際に行動を持ってイエスを愛していることを表したんです。みんな一人一人考えなきゃいけない。そして皆さんね、これがいろんな奉仕の動機なんです、ね、なぜ礼拝にやってくるのか。もし義務感から来ているならばあなたの礼拝は神様は喜ばれない。神を愛する上に感謝を持って神様に賛美を捧げていらっしゃるんだったら神様喜んでください。私は昨日あるコンサートを聞きに来ました。非常にコーラスではものすごくいろんな賞を取っているその合唱でした。私の友人がその指揮をやっているというので招待されて行ってきたんです。素晴らしかった。もう本当に素晴らしいハーモニーだったと思います。ところがね、その曲のいろんなところに信仰に関する歌がいっぱいあったんです。ある人はクリスチャンが書いた詩を歌、クリスチャンの書いた詩を歌ってたり、それとかヨーロッパの信仰のその信条、何を信じてるかっていうそういう信仰告白の歌を歌ってたんです。私はその歌詞が日本語にも訳されてましたので、その歌詞を読んでたんです。で、その賛美を聴いてて、ものすごい美しいメロディーだったんです。ハーモニーだったんです。ところが残念なことに、その賛美は心に伝わってこなかった。なぜかっていうと、歌ってる彼らがイエス様のことを知らないからです。私は神を信じると歌ってながら、彼らは神を信じてないんです。どんなに美しいハーモニーでも、心が伴ってなければ、私たちの心に響いてこない。よく考えてみたら神様に対してそうなんです。どんなに立派な奉仕をしてても心が正しくなければそんなのは虚しいって言うんです。旧約聖書の中で神様常におっしゃった、もう捧げ物やめろって言うんです。賛美もやめろって聞きたくないって言うんです。神様は心が正しくないから。もし私たちの心が正しくなければ、あなたがどんなに主のために一生懸命しててもその奉仕を神様喜んで受け入れてくださらない。大切なのは私の心が神様に対して感謝にあふれているのかどうか、主が私を救ってくださったことを喜んでいるのかどうかです。ダビデが罪を犯し神の前に悔い改めた時に最初に望んだことは、主を私に救われた喜び、救いの喜びを返してくださいって。私自身が救われた時持ってたあの喜びに満たされるように助けてくださいっていうのがダビデの祈りでした。今の私たちに必要なことも同じじゃないですか。あなたや私の心がこの神様に対して感謝にあふれているかどうかです。その時になされるどんな奉仕でも、人が見てないところでやってるどんな小さな奉仕でも、神はそれを見て喜ばれる。そしてあなたを祝してくださる。なぜならあなたは神を愛する上にそれをしているからです。この女性たちは本当に神を愛する上に、神様はその女性たちに大きな報いを与えてくださった。主が彼らのところに最初に現れてくださったんです。さて、この女性たちにイエス様は現れて、そして彼女たちはそのニュースを持ってエルサレムに向かっていくんですが、それと同じくして、時を同じくしてイエスの復活を目撃した兵士たちがユダヤ人の指導者のところにやってくるんです。 そしてイエス様がよみがえったことを告げました。そうすると祭司長たちは何をしたかというと、多額のお金を与えてこういうふうに言いなさいと彼らに言うんです。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいった。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指示された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでるってマタイの28章の11節から15節のところに記されています、はい、兵士たちは見たんです。イエスはよみがえったということ。彼らは恐ろしくて死人のようになってた。それから冷めた彼らは急いで行ってその祭司長や長老たちのところに出かけて行って、そして何が起こったのか告げた。ところがユダヤ人のリーダーたちはそれを信じようとしないんです。金をやって嘘の証言をするようにと言うんです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん、十字架のところでそこから降りてきなさい、そしたら信じてやるからなんて言ってた彼ら、信じるつもりなんかないんです。そしてね、非常に滑稽なのはこのユダヤ人の指導者たちっていうのはイエス・キリストが十字架にかかったと何をしたのか、その墓からイエスを誰も盗んでいかないようにと彼らはある策略を練るわけです。どんな策略であったかっていうと、彼らはそのイエスの墓をバンさせてくれというわけです。その時の様子がマタイの福音書の27章の62節のところに出てくるんです。そこに彼らがピラトのところにやってきて、そしてピラトに3日目まで墓の番をするようにとお願いするんです。なぜかっていうと、あの人を騙す男、つまりイエスがまだ生きていた時、自分は3日の後に蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになります。そしてピラトは番兵を出してやるということになるんですね。ところがこの出来事は非常に面白いんです。なんでが面白いかって言いますとね、このマタイの福音書の今27章の63節から読んだんですが、62節を見てみますと、さて次の日って書いてあるんです。すなわち備えの日の翌日。備えの日って何の日か、安息日の備えの日です。安息日の前日の話です。いいですか？それが備えの日です。備えの日の翌日に、祭司長、パリサイ人たちはピラトのところに集まるんです。これ何曜日です？安息日じゃないですか、これ。安息日に彼らはピラトのところにやってくるんです。そしてこんなお願いをするんです。彼らはかつてイエス・キリストが安息日に働いてたということで訴えたんです。ところが彼らは今同じことをするんです。これほど彼らが信じ重んじているという立法は軽いものだったのかと思います。彼らの憎しみがこんなことをさせるんです。ね、もう見境つかない状態です。冷静に物事が聞けないような状態です。そんな状態にあった。彼らは自ら法を犯してまで、神の掟を破ってまで、この神の一人子を墓に留めておこうとするんです。滑稽でしょ？人間の浅はかさです。自分の力で神様を牛耳ることができるなんて、神の技を曲げることができるなんて、そんなこと不可能なのに、彼らの傲慢さがそういったことを可能にしたんです。さて、もう一回、マルコのところに戻ってみましょう。もう一度簡単に復習しますと、まずイエス・キリストが蘇ったと最初に現れたのは 誰でした？マグダラのマリアでした。2回目に現れたのはこの墓からエルサレムに向かっている女たちでした。第3回目はペテロに現れているんです。ペテロに。これはルカの福音書の24章の34節のところに出てきますし、ルカの24の34にも出てきますし、第一コリントの15章の5節にも出てきます。第一コリントの15の5のところにも出てきます。3番目に現れたのはペテロなんです。さっきからお話しているようにペテロは励ましが必要でした。ペテロの前にイエス・キリストは現れるんです。そして第4番目がこのマルコの福音書の16章の12節のところ、エマオに向かう弟子たちのところにイエス・キリストは現れているんです。マルコの16章の10節からちょっと読んでいきます。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられ姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。その後彼らのうちの2人が田舎の方に歩いていた折にイエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの2人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは2人の話も信じなかった。このエマオという約エルサレムから11キロぐらい離れた町、今はどこにあるかよくわかりません。今エルサレムに行くとエマオというところが残ってますが、そこだったのかどうかはよくわからない。しかしイエス・キリストはエマオに向かっている2人の弟子、彼らのところに現れたんです。そして彼らもエルサレムに戻ってマグダラのマリアと、そして女性たちと同じようにイエスはよみがえったんだという話をしても、弟子たちはなかなかそれを信じなかった。そして14節、しかしそれからのうちになってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と固くなな心を責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。マルコの福音書では11人と記されています。またルカの福音書の24章、またヨハネの20章のところ、皆さんのところに書いておきましたが、そこを見たら11名とは記されていない。はっきりしていることはこの11名の中にトマスは含まれていなかったということです。そしてこの11名というのは人数を指しているのではなくて、これは弟子たちのことを指しているんです。つまり11人以上の人たちがいたからです。マグダラのマリアの話を聞いても、エマオ途上の弟子たちの話を聞いても、信じない弟子たちのことをイエス様はここで責められています。彼らの不信仰、復活が教えられているのに、復活が伝えられているのにそれを信じようとしない、人々がそれを目撃したと言っても信じようとしない固くなな心、そのことをイエス様はお責めになったんです。今でも一緒です。見なければ信じないなんて言っている人たちがたくさんいる。同じです。御言葉がこれだけ私たちにイエスはよみがえったんだということを教えていても信じようとしない人々。さて、ここまでの話、いいです、ここまでの話がイエス様がよみがえった日曜日に起こった出来事だったんです。いいです。そしてその次の日曜日にイエス・キリストは再び弟子たちのところに現れていらっしゃるんです。それが皆さんのレジュメの一番下のところに書きまして、11人の弟子たちのところに現れたイエスと、ヨハネの20章のところに記されているのがそうなんです。トマスがこの中にいたんです。そしてトマスに対して、あなたの手を、あなたの指を私の手と私の脇腹に差し入れてみなさい。そしてトマスは我が神我が主よと言って崇拝するんです。これはイエス様がよみがえった日曜日から1週間経った日曜日の話です。さあ、こういった一連の出来事が終わった後、弟子たちはイエス様がおっしゃったようにガリラへと向かって旅をしていくんです。そのことは私たちは来週見ます。さて、今日私たちはこの16章の1節のところから14節までを見てきました。イエスは死からよみがえってきたんだ、それがまさしく事実であるということを我々はこの箇所から教えられました。その一つは弟子たちの証言です。イエスが本当によみがえったという証拠は弟子たちの証言によって明らかです。今見てきたように誰一人 イエス様の口からイエス様がよみがえるという話を聞いていたんですが、信じようとはしなかったという出来事。信じられなかったんです。人がよみがえるということは。弟子たちはなかなかイエスの復活を信じられなかった。ところがね、皆さん、その彼らがイエスはよみがえったんだと言って、その主張のために命を懸けていくんです。紀元64年にネロによってクリスチャンへの迫害が始まりました。コンスタンチヌス帝が313年に寛容令を発令するまで約250年間にわたってクリスチャンたちは迫害されてきたんです。その間に殺されたクリスチャンの数は数百万人に及ぶっていうんです。です。彼らの主張は何だったのか、彼らは命がけで何を主張したのかというと、この十字架にかかって死んだイエスはその後3日後によみがえってきたんだというのが彼らのメッセージだったんです。そのために彼らは命を捨てたんです。今ローマに行きますと、ローマの地下に地下墓地が存在していたということを今でも見ることができます。カタコムと言われているわけです。ローマの歴史学者のデロッシは墓地を1万5000点集めたんです。今バチカンのその博物館にそのくらい収められているんですが、その中にいろんな当時のクリスチャンたちが何を信じたのか、どんな希望を持っていたのか、いっぱい書かれた。その中の一つにこういうのがあるんです。兄弟たちよ、眠っている人々については無知でいてもらいたくない。希望を持たない他の人々のようにあなた方が悲しむことのないためである。私たちの信じているイエスが死んで復活されたからには、同様に神はイエスに会って眠っている人々もイエスと一緒に導き出してくださるだろうって。これはもちろんパウロが書いたテソロニケ人の手紙のところを引用しているんだと私たちは思います。しかしこれが彼らの希望だったんです。イエスは死からよみがえってきたゆえに我々も死んで終わらない、その後よみがえるんだ。そんな希望を持って彼らはこのイエス・キリストの十字架と復活を主張し続けた、述べ伝え続けたんです。命がけで数百万人のクリスチャンが命を落としていきました。信じられなかった彼らがこの復活を証しするものに変えられていったんです。何がこんな変化を彼らにもたらしたんでしょう。洗脳でしょうか。とんでもない。御言葉が教えるように、彼らもこのイエス・キリストが真によみがえったことを目撃したからです。この事実を語らないわけにはいかないというんです。イエス様は死より確実によみがえってきた。二つ目はこのローマ兵たちのその証言です。先ほど見てきたようにこのローマ兵たちは墓の番をしてました。そして彼らは目撃したんです。イエスは死からよみがえってきた。そのことを彼らは正直に祭司長や立法学者たちに告げているんです。その事実が私たちに、これは作り話ではないと、これは弟子たちが、その当時のキリストの弟子たちが作り上げた話ではないことが明らかです。何の関係もない、イエスの弟子でもないローマの兵隊たちが言うんです。イエスは蘇ったんだ。それから今日の日曜日、なんで私たち日曜日に集まるんでしょう。約2000年間、それまでのユダヤ人たちは土曜日に集まってたんです。今でもユダヤ人たちは土曜日に集まります。なぜ我々クリスチャンは日曜日に集まるんですか。ユダヤ人クリスチャンたちがなぜ土曜日に集まるのをやめて日曜日に集まるようになってきたんでしょう。それはこの日曜日が彼らにとって勝利の宣言の日だからです。この週の初めの日にイエス・キリストが蘇ってきたというこの事実、これが彼らの神を礼拝する日を変えたんです。土曜日から日曜日に。なんで我々新約聖書を持ってるんでしょう。なんで27の巻が書かれたんでしょう。復活が事実でないならば何のためにこんなものを書くんですか。イエスが蘇られた後、人々はこの新約聖書を完成させていくんです。イエスは十字架にかかり蘇ったこと、彼らは記してる。 そして最後に私たち、なんでこの教会が存在するんでしょう。なんで私たち教会はこのイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝え続けるんですか。もしこれが偽りならば、我々はみんな嘘つきです。神に逆らうものです。しかし私たちははっきりと証言できる、このイエス・キリストによって私の人生変わったこと。イエス様によってあなたの人生も変わったでしょ。だから我々は伝えるんです。イエス・キリスト、彼は何のためにこの世に来られたんでしょう。目的は一つでした。我々に罪の許しを与えるためです。ローマ人の手紙でパウロが言うように、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。神様の計画は、あなたや私、神様に逆らっている罪人をその罪から救い出し、永遠の救いを与えるためです。それが神の計画であり、そのためにイエス様を送ってくださった。私たちの罪のために死に渡されと、このローマ書が教えるのは、イエス様の死の原因がどこにあるのかを教えているんです。イエス様が十字架で死なれたその死の原因はどこにあるのか。イエス様ではなくて、それは私たちだって言うんです。私たちが罪を犯していることに原因があるということをパウロが教えてくれる。この御言葉は我々に明らかに今まで学んできたこと、つまりイエス様はあなたの身代わりとして、あなたに代わってあなたの受ける裁きを受けてくださったことを教えているんです。そしてこういうんです。我々が義と認められるためにイエスは蘇ったんだ。あなたが義と認められるために、どういうことですか。これ、あなたの罪が許されるためです。あなたが清められて神の前に立つことができる清いものに変えられるためにです。そのためにイエス・キリストが何をしたのか、そのために蘇ってきたんです。蘇りというものは、このイエス・キリストによってあなたも私も信じるすべてのものの罪が完全に許されることの約束なんです。だから最初にお話したように、イエスが死んでそれまでだったら、イエスは一人の宗教家であり、イエスは素晴らしい偉人で終わったんです。救い主ではないんです。しかしイエス・キリストがその死から蘇ってきたことによって、あなたや私がこのイエスを信じたら、神が約束されたように、その罪が完全に永遠に許されるんです。この間私がそのアメリカのミシガンのそのバイブルカレッジのその卒業生の同窓会に行った話を皆さんにしました。いろんなメールがやってきて、いろんな出来事をメッセージの中で語ったという牧師先生方もいらっしゃった。いろんなことを思い出してみました。で、その中で私が一番覚えていることの一つっていうのは、いつも私たちは小さなメールボックスがあったんです。そこに必ず学校に来た我々宛ての手紙っていうのは入るんです。私は確か490番だと思います。そこに行くと郵便が入ってる。学校からの知らせもそこに入ってたんです。ちっちゃなちっちゃな下駄箱みたいなものです。学費の請求が来ます。そして私がまた自分の郵便受けに行くと、その学費が誰かによって支払われているという、その請求書ではなくて領収書が入っていました。何百ドルというその私が支払わなければならない学校の請求に対してのその金額が誰かによって支払われた。私はその領収書を見るためにいつも思ったのは、一体誰がこんなことをしてくださったんだろうと思った。だって私はその領収書を持っている限り、私はこの金額を払わなくて済むからです。誰かが払ってくれたから。イエス様があなたの罪の代価を払ったんです。神はあなたに請求書を突きつけてもよかった。しかし神様はイエスによってあなたに領収書を渡したんです。あなたの罪のすべての代価は支払われました。あなたは許されるんです。あなたの罪は許されるんです。その領収書がのイエス・キリストの十字架のしおりの蘇りなんです。神様がおっしゃった、これで十分だった。あなたは救いを得るために何もする必要がない。 すべて私が成した。こんな救いの確信と希望を与えてくれる出来事、それがイエスの死からの蘇りなんです。だから私たちはこの復活の主を覚え、この週の初めの日に集まってこの方を称えるんです。すごいでしょ。私たちの身代わりとなって死んでくださった方は約束通り蘇り、今私たちの心の中にいてくださる。この場も支配してらっしゃるんです。そしてその方に対して我々は礼拝を捧げているんです。礼拝を受ける価値のある方だと思いません？この方に私たちが褒め歌を歌って叱るべきだと思いません？こんなにすごい神様なんだ、こんなに素晴らしい救い主なんです。愛する神様、心から今一度あなたに感謝を捧げます。私たちを救ってくださり、私たちにこんな救いの希望をくださいました。地獄に行って当然です。そんな私たちを救い出してくださった神様、心から感謝を捧げます。どうぞあなたによって救われた一人一人の心がもう一度救われた喜びに満たされますように。あなたの前に喜ばれないものすべてを告白して清められて、今あなたの前に正しく立つことができますように。この人生残された短い時間を無駄にすることがありませんように。もうこれ以上私たちあなたを悲しませていくことがありませんように。どうぞ我々一人一人の固くなな心を砕いてくださって、今あなたの前に正しくされて、あなたを心から礼拝し、あなたを愛し、あなたに従う者に変えてください。救われておられない魂のうちにも神様働いてください。今日この素晴らしい救いをご自分のものとしてお受けになることができますように。どうぞその救いのもとに悔い改めの心を持って出てくることができますように。一人一人を死の御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。